足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りします。矢田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう10月も中旬になりまして、
うん、
はい、もう早いですね。
早いし、もう一気に寒なってきたし、
いや今暑いですよ。今日曜のお昼なんですけど、
うん、何暑いって、いやなんか、ね、あの東北の、
まあ、
東北の方の人が言うてましたけど、はい、もうあの、こたつないと寒いって言ってましたからね。
うち大阪ですけど、やっぱ大阪は、うん、あれなんですね、もう。
いや、あ
れ、ないですね。
いや、それは、あれちゃうんすか、山崎さんとか、あの、パソコンつけすぎちゃうんすか。パソコンの熱で。
それね。
こもってて、暑いんちゃう。
ああ、それはあるかもしれないですね。足立さんとこは、そんな暑ないですか。
うん、別に暑くはないっすよ、ここは。
気持ちいい状態、
うん。うん、快適ですよ。ちょうどいい感じで。冷房も暖房もいらずに。
話も噛み合わないんで、ニュースやりましょう。
ああ、はい。何のこっちゃ、
今週のニュースは8件です。全銀ネットは10月12日に一部銀行で振り込みができない不具合が解消したと発表しました。この不具合は10日から発生しており、都市銀行など10行に影響を及ぼしました。障害の原因は全国銀行データ通信システムの不具合で、1973年の稼働から初めて利用者に影響が出る障害となりました。2日間の障害で約506万件の取引に影響があったとされています。
これね、どえらいことになりましたよね。その、まあ、銀行の中での振り込みとかは、問題なかったんですけど、他の銀行に振り込もうとすると、それがうまくいかない。まあ、銀行の場合は他行とのこう他の銀行とのやり取りですね。その間に全銀ネットっていうネットワークが組まれてて、そこを経由して振り込みとかできるようになってるんですね。でそこがトラブルが起きて、でもうとんでもない数の振り込みができなくなったということで、まあ、それが2日間全然動かなくなったんで、まあ、えらいこっちゃっていうことですよね。で、まあ、一方で、この、50年間こういうことが起きなかったとは言ってるんですけども、まあ、急にね、そういうことが起きるっていうことは何か今までなかったことが起きたということであり、またその細かい原因、おそらくこれ、あまり発表されないんじゃないかなと私は呼んでいるんですけども、とはいえ、ここのとこ本当システムの障害とかいろいろ起きてるので、ちょっとね、嫌な気もするし、またあまりそういうその、ネットワーク、デジタルのネットワークとかですね、インターネットとか、過信しないように、まあ、なんかあった時にバックアップの体制っていうのは常に考えておいた方がいいかなと思います。
Google は企業向けサービス Google クラウド及びワークスペースの顧客に対して AI 生成コンテンツが著作権侵害で提訴された場合、Google が責任を負うと発表しました。提訴が生成された出力に関するものであるか、生成 AI モデルを作成するための Google によるトレーニングデータの使用に関するものであるかに関わらず、保証が行われます。ただし、顧客が他社の権利を侵害する目的で意図的に生成 AI を利用する場合は対象外とされています。
はい。マイクロソフトもね、以前同じようなことを発表してまして、で、またアドビも似たようなことを言ってます。で、生成 AI、特にその画像生成ですね、もうした場合には、著作権違反になるんじゃないかということがすごく問題視されていて、で、そのあたりできた、AI が作った画像に関してどうするのかというところで、まあそこに対してこうビジネスユーザーの場合、まあ法人のユーザーですね、の場合はそれを使って、まあプロモーションに使ったりとか、あるいは、カタログとかね、パンフレットとかそういうのに使った画像で、そういう提訴があっても、そこはそのメーカーの、メーカーというかその生成 AI をサービスを提供している、まあ今回の場合 Google ですけども、そこが、そういったものを肩代わりしますねと言ってるんですけど、まあでもよく考えるといろいろね、制限はあるとは思うんですが、ただこういうことをやっていかないと安心して利用できないツールになってきてると。ちょっとね、いろんなツールのそのなんていうんですかね、性能というか適用範囲というか、やはりその生成 AI というのは今までのいろんなサービスとかツールとかなり質が違うということが言えるんじゃないかなと思います。
三井不動産は生成 AI を利用した社内チャットツールを8月から導入していると発表しました。全従業員約2500人が利用しており、文章の要約や翻訳、アイデア出し等に活用できます。入力された情報が二次利用されない仕組みを持ち、将来的には顧客からの問い合わせ対応にも活用される予定だそうです。
はい、もう三井不動産までもがですね、もうこういう生成 AI を使って、で、いろんなサービスに、利用していこうと。まあ、要は、膨大なデータがあって、それをね、人間が分析してとか、特にお問い合わせとかで過去のどういう回答してたかとか、そういうのを調べるのってもうとても人間じゃ追いつかないようなレベルに入ってきてますよね。で、そういった時に AI に学習させておいて、その AI が出してきたものを参考に、いろんな対応していくということにもどんどんなってくるでしょうし、今後もこういうものを、使わざるを得ないというか、使ってないとどうにもならないというようなところに入ってくるかなと。特に大手さんはデータ量が桁違いに多いので、この動きは加速すると思いますし、もう使っていて当たり前、もう来年になるとね、マイクロソフトがワードとかエクセルとかそういうのに AI に乗っけてきますけど、もう使っているのが当たり前というのが来年、なってくるんじゃないかなと。まあなので、中小企業とか個人でもこういったものに徐々に慣れていっていかないといけない時代になったなと思います。
LINE Yahoo は AI プログラミング補助ツール GitHub Copilot for Business をエンジニアリング業務に導入すると発表しました。6月から8月にかけてテスト導入した結果、コーディング時間をエンジニア1人当たり約 1,2 時間削減でき、一部作業の効率が10から 30% 向上したそうです。また、著作権侵害などのリスクを防ぐため、e-learning の受講を必須化し、リスク意識の向上を図っています。
もう、マイクロソフトが、マイクロソフトでも、コパイロットですね。この GitHub のコパイロットっていうのは、プログラミングをしてるときに、この辺ちょっと間違ってませんかとか、ある程度途中まで書くと、そっから先、こんなプログラミング書きたいんですよねって言ってこう出してくるんですよね。で、それをもう LINE ヤフーとかが使い始めたということで、もう、すごいですよね。その、使ってみたところ、エンジニア一人当たり1、2時間、その開発の時間が削減できたとか、作業効率が10から30%アップするって、これ逆に考えるとですね、その、まあ、エンジニア、まあ、LINE Yahooとかなと、もう、とんでもない数いるわけですよね。そうすると、 1割2割人が少なくなっても同じ量こなせるよねっていう話になっちゃうわけですよ。いやもうすごいことがこれから起きそうだなぁと。で、もう特にプログラミングをね、こうちまちまやってるよりも頭ちょこっと書き始めたら、こっから先こんな風に書くんよねとか、ここら辺間違ってませんかみたいなのをもうコンピューターが言ってくる。まあ、ほんとすごい時代になってきて、これからの作業効率というか、もう人間のやることが、よりこう少なくなりつつ、かつ、高度なところばっかりになってくるので、スキルアップ、ほんと必死でやらないと人間の方が取り残されていくのかなと、そんな気がしないでもありません。
ガートナージャパンは、生成 AI のハイプサイクル2023年版を公開し、大規模言語モデルやプロンプトエンジニアリングなどの技術が過度な期待のピークにあると指摘しました。一方でオープンソースの LLM や画像や言語など複数の入力ソースを扱うマルチモーダルな生成 AI は聡明期にあるとされています。
これについては後半にしたいと思います。
中国の浙江大学やアメリカのマサチューセッツ大学などの研究者チームは、マイクによる録音を無効化する新しい手法についての研究を発表しました。この手法や、スマートフォンや録音機での録音を防ぐもので、隠し撮りなどを防ぎます。具体的には、話される音声と逆のフェーズを持つ半音声信号で音声を打ち消す機能と、特別なノイズを出すことで音声信号の 96.9% が認識できないことが確認されました。
はい、これなんかすごい話ですよね。要は普通にこう相手と対面して話をしているときに IC レコーダーとかね、そのスマホとかでこう隠し撮りをしてると、その会話をね、録音されてるっていうものをできないようにする。いや、なんかもう SF みたいな話なんですけども、要は人間には聞こえない、その超音波とかを使って、そのマイクの方に影響を与えていくんですね。録音してるマイクに。で、そこに対して、その喋ってるのと、その波長と逆の波長を出して、音を打ち消したり、で、非常に特殊なノイズを乗っけて、後でフィルタリングかけてもノイズの音を小さくできないというようなことを、その乗せていくんですね。そうすると、普通に目の前の人とは会話はできてるんだけど、それを隠し撮りしようとしてるスマホだとか、IC レコーダーのマイクの方にはいろんなノイズが入ってきたり、音がすごいちっちゃくなってですね、録音したやつを再生しても聞こえない。いやー、もうなんかどんどんすごい技術が開発されてきていて、まあある意味いたちごっこではあるんですけども、本当なんかスパイ映画とかね、 SF の映画に出てきそうなことがもう現実となっていると、そんな時代になっています。
星野リゾートはスマートフォンを使わせない宿泊プラン脱スマホステイを発表しました。このプランではチェックイン時にスマホを鍵付きケースに封印し、脱スマホの意気込みを念書に記載してもらいます。また写真撮影や SNS へのシェアに代わる楽しみとして、絵を描けるイラストセットやノートも貸し出しされます。
はい。星野リゾート、まあ面白いことを考えましたね。デジタルデトックスというような言い方をされるんですけど、スマホとか、周りのその電子機器、パソコンとか、そのパッドとかですね、タブレットの端末とか、そういったものを全部オフにして、しばらくそのデジタル系のものに触らないっていうデジタルデトックスっていうのが あるんですけども、まあそれを強制的にね、半ば強制的にやらせようというホテルのプランなんですね。で、透き通ったそのケースの中にスマホ入れて、で、鎖でね、それを閉じて、で、鍵が南京錠でガチャッとこう止めてあるんですよね。で、それをその止まってる間使わないようにして、で、代わりにそのノートとかを渡されて、で、それにこう絵描いたりとか、そういった風にして、デジタル情報に全然こう触れないようにすると。 でも本当ね、これ非常に重要なことじゃないかなと思うんですけど、私なんかはですね、意識的に、そういうことを時々やるんですけど、その時に、ものすごくそれが気になるようになるとすごく危ないと思うんですね。そこをオフにしてても別にそんな気にならないんであれば、まだ自分を保ててるのかなと。まあ一つのバロメーターにもなるので、気になる方、こういうのを利用してみてはいかがでしょうか。
日本マイクロソフトは企業の人工知能活用を支援する拠点マイクロソフト AI コーイノベーションラボを神戸市にオープンしました。世界で6カ所目、アジアでは上海に次いで2カ所目の拠点となります。川崎重工業が誘致を主導し、神戸市などが協力して実現しました。 AI を搭載したソフトの開発や多様な機器を通信でつなぐモノのインターネット、IoT 技術の活用を試作段階まで支援します。
はい、まあ、神戸にね、この、マイクロソフトのラボができるということで、まあ、AI とか、その IoT とか、これからのね、いろいろその開発をしていくのに、やはりその、試作みたいなものをやっていくラボがやっぱり必要になってくるんですね。その単純にものづくりというよりもいろんな技術がどんどんどんどん早く進んでいるので、それのキャッチアップをするのって結構大変ですし、いろんなアイデアがあってもそれをじゃあどう実装するのかっていうのは非常に大きな課題になるので、そういったことを支援してくれるラボが神戸にできたということで、なかなかね、これアジアでも二つ目ということで、まあ、こういうものをどんどん活用してですね、日本が、ものづくりとかね、そういったところで非常に頑張ってほしいなと思いますし、まあ、マイクロソフトも、やはりその AI とかの活用の中で、日本っていうものにも注目してる一つの証拠でもあるので、これから、AI、そういったもので日本が注目される場になってくれればいいかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれテレビなんかでよくマスクした時に、
うん、はいはいはい、やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。で
ただね、普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
うん、そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね、はいはい。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。うん、じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、まあ、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。星野リゾートの話で、
はいはいはいはい。
スマホを使わせないプランがあったというニュースでね。
うん。
まあ、足立さんもデジタルデトックスせなあかんよって言ってはったんですけど、
はい。
僕もそれは感じてて、
うん。
まあ今家におってもね。
うんうんうん。
昔は、ご飯を食べながら。
はい。
みんなで一緒のテレビを見てなんか話題が膨らんだものじゃないですか。
うんうん。
みんなスマホ触ってるからね、うち。
いや、もうどこでもっすよ。別に。
そうそうで、
うん、
これはあんまりいかんなと思って、
うん、
スマホ禁止とかいうのをね、しようとしたんですけど、
はい。
もうそれは僕が不便なんですね。まあだから、一回旅行に行こうと。
うん。
スマホ持たんと。
お
スマホをそれこそ封印して、車の中に入れとこでもいいじゃないですか。
うんうんうん
うん。その代わり、なんか、読みたかった本とかね。
うん、うん。
それは OK。
うん。
で、まあ温泉やったらね、チェックインして、お風呂入って、
うんうん
で、こう、で、食事をしてテレビを見ながら部屋で。
うん。
ね。
うん。
寝る前は本を読むみたいなね。
うん。
あ、散歩したりとか。
はい。
はい。そういうのはしたいなと思ったんですけど、当然、却下ですわ。
速攻で却下でしょ。
そう、そういう。
速攻で、
うん。旅行は行きたいけど、それやったらいいわっていう。
いや、みんなね。いや、でもね、そんないきなりやらんでもええと思うんですよ。まあ、まず、いや、私がよく言ってるのは、その、はい、本当自分とこの、まあ、例えば近所のコンビニまでなんか買いに行こうとしたとするじゃないですか。まあ、なんでもいいけど、はい、コーヒーかなんか買いに行こうとしたときに、はい、その時に、まずは、小銭だけ持ってくっていうのをちょっとやってほしいんですよ。
あの、スマホでピッてせんと？
そう。わざと小銭を持っていく。
わざと、
うん、わざとスマホも全部置いといて、小銭だけ持って買い物行って帰ってくると、結構で、ね、自分がいかにそういうもんに毒されてるかってわかりますよ。いろいろ。
ああ。
うん。で、もうちょっとね、こうやってみたい人は、
はい、
1000円だけ持って、隣の駅まで行って帰ってくるっていうのをやってみてほしいんですよ。最近、切符現金で買ってへんしょ。
ああ、たまにね。
うん。
まあ、そうやな、買ってないな。
買ってへんしょ。で、だから、例えば、隣の駅まで行って、切符買って行くじゃないですか。
はい。
で、行った先で、その1000円の残りのお釣りの中で帰りの切符代金を差し引いた残りでなんか買おうっていう風に考えるとかね、そういうなんて普段やってないんですよ。
ああ、確かにお釣りがなんぼで。
そうそうそう。
まあ、なんでも買え、ね。
うん、今ピッてやったらもうええわって感じになったり、で、いざとなったらチャージしとけええやんみたいになるから。
ああ、どうも持っていたらあかんのですね。
そう、何にも持たへんですよ。それだけ。うん。言ったら、千冊一枚だけ持って、で、隣の駅行って、何でもいいんですよ。アイスクリーム買って帰ってくるでも、別にたい焼き買って食べてくるでも、何でもいいんですけど、それをやってみてほしい。そうすると、あ、現金使うってこうやったんやっていうのがね、感覚が戻ってくるんですよ。
却下ですね。あらんかったもう一回家戻ってこなきませんやもう。
いや、だからそこを計算する感覚をもう失ってるわけよみんな。
だからここをこういう風なルートで行ったらこの本屋と
そうそう
コンビニがあるからじゃあ3000円持って行こう、そういう
そうそうそう、そこの
ってことですね。
そう、そこをちゃんと自分で予定を立てて考えて動くっていうことをやってたはずやのに、いつの間にやら。
待ち合わせするときには昔は地図で待ち合わせ
を確認
して、
うん。
車とかでもルートを確認して、
そう。
地図忘れてないか確認して出て行った思いが、今なんかもう、時間。
とりあえず行けばええわって。うん。
8時頃、この店で、みたいな。
そうそう。じゃあ明日の、ひどかったら、明日の夕方でいいとか言って、よう分からん打ち合わせ、決めるじゃないですか、もう。
その辺で、なんか、うん、
着いたら連絡するわ、言
う
て。
そうそうそうそうそうそうそう。
今もう、すごい雑になってるじゃないですか、みんな。
雑ですね。
昔はあんだけ細かくいろいろ決めて行ってたのに、いつの間にやらみんな、とりあえず行くわ。とりあえず行くってなんやねん、それ、みたいな。
だからまあ、便利が当たり前になってる世界って感じかな。
そうそうそう。もう計画みんな立てへんもん、ほんまに。
そうですね。
うん。とりあえず行ったらなんとかなるっしょ、みたいな感じで行くから。
うん。
おかしいよ、みんなも。だんだん、行動が。いつの間にやら変わっとるんですよ、そんな風に。
そうですよね。
だからそこをちょっと思い起こすのに、はい、何も持たんと千円札一枚だけ持って、こう出かけてみるとかね。
はいはいはい。
結構ドキドキしますよ、最初の頃。なんか。なんかわからんけど、初めてのお使いみたいな感覚で。
いや、そうか、うちの娘とかもしかしたら現金で買われへんか。どうしたらいいかみたいなことじゃないですか。まだ大丈夫かな。
うん。
うん。何回か忘れて大変やったって言ってたから、それでも経験してるから、うん、切符か。初めて切符買うたって昔言ったような気がするな。
そうか。
バスに、うん、でもずーっと車乗ってる人は電車乗られへんらしいね。
ああ、そうそうそうそう。うん。車ばっかりで移動してたらね、特にあの新幹線とか、そもそも切符どうやって買っていいか分からへんとかね。
あ、いや違う、ほんまに昔切符って、まあ、うん、古い話で言えば、
うん。
券売機で、もう言うたらもう券売機簡単じゃないですか。
うんうんうんうん。
お金入れるところとボタン、何円のボタンしかなくて、
うん。
それでピッとお金ピッと押したらそれをまあ自動改札機の前はあの駅員さんに見せてペチッやってもらって、うん、ペチッやるの分かれんですよね、うん、最近の
分かれへん、あのカチャカチャカチャカチャってずっと駅員さんが鳴らしてたの知らへんやろからね、あのハサミを
定期も見せるだけやったもんね、
うん、
古い定期とかでもピュッて通れたりするし、
はい、いやいやいやあかんがない
やあのいやまあそういうのがでもいや僕もだからずーっと もう20年ぐらい前ですけど、
うん、
ずーっとそれまでずーっと車乗ってて、
うん、
で、たまに電車乗ったらもうわからないですよ。
うん、
例えばその、うちから重曹行こうとしたら、京阪乗って、JR 乗って、阪急電車乗らなあかん、乗り換えのなんちゃらがあって、
うんああ、そう、乗り換え専用の改札通らなあかんとかね。いろいろあるんですね。
券売機も複雑回帰なんですよ、
うん。
乗り継ぎのあれが、だから、まあ、いっぺんに買える、その一枚で行けるんですけどね。
うんうんうんうん。
だからそれでね、迷ったことがあって、友達を待たしたことがありますわ。もう電車来るぞって。ちょ、待って、どない買うねん。言うて
なるよね。そうない。うん、そう。だからそこら辺みんなやっぱり、あっという間に忘れてくんですよね。そういう感覚を。うん。だから時々はね、その現金を、現金だけ持ってこう出かけるっていうのをちょっと経験してみるとね、こういうちょっと新しい、ああ、そうやったみたいな感覚戻ってくるんで。うん、まあ、それがまず、無理っていう人はかなり、スマホに毒されてますんで、うん、気をつけた方がいいと思います。はい。
了解。じゃあ、メインの方のニュース行きましょう。
はい、はい。
やってみますね。
はい。
ガートナージャパンは、
うん、
生成 AI のハイプサイクル2023の版を公開したと。
はい。
大規模言語モデルやプロンプトエンジニアリングなどの技術が、過度な期待のピークにあると指摘した。
うん。
で、一方でオープンソースの LLM や画像や言語などの複数の入力ソースを扱うマルチモーダルな生成 AI は聡明期にあるとされてると。
うん。
もうこのマルチモーダルっていうのが何なんですか？そもそも。
そもそも、マルチ。
うん。
うん。ですね。まず、その、ガートナージャパンって、これガートナーってもう世界的に有名なコンサルとかリサーチとかやってる会社なんですけど、で、そこがまあ、いろんな産業とか商品とか何でもサービスでもするけど、ライフサイクルっていう考え方があるじゃないですか。その、最初、伸びてきて、で、ある程度成熟して、その後、まあ、だんだん、こう、衰退していくみたいなのがあったりするんですけど、そういうなんの考え方の一つとして、その、ハイプサイクルっていうね、最初に、わーってみんなの注目があって、うんはい、で、その後、結構、必要以上にみんなが過剰に期待をする時期が来るんですよ。
ほうほう
もっとこうなるんじゃないか、ああなるんじゃないかって言ってたんやけど、意外とあれ伸びへんなって言って、ちょっと一旦落ちるんですよ。幻滅期って。
なるほどね。
はい。で、そこから、確実にこう発展していくっていうね。そんな感じのハイプサイクルっていうのがあって。
成長曲線みたいなものですかね。
うん、成長曲線というか、まあ最初にわーって伸びて、そこで期待されすぎて、なんかこの程度しか、みたいな感じでみんなが飽きてきて、ガーンって一旦落ちてから改めて安定して成長してくるみたいな、そんなサイクルを踏むという前提のもとに、
はい、
じゃあ AI が今どの辺にあんねんというような話を、うん、してるんですけど、まあ、このガートナーが発表したやつによると、その、大規模言語モデル LLM っていう、まあ、チャット GPT とかね、はい、バードとか、ビングとか、ダリとか、あの手のやつ、今流行りの AI って言われてるんですが、ちょっともう過度な期待のピーク時に入ってるんじゃないかと。うん。要は、今まで、うわ、こんなことできる、あんなことできるって言ってみんなが期待してたんやけど、はい、そろそろ、ちょっとみんなが、え、この程度か、みたいな感じにちょっとなってくるんちゃうかなと。うん。あれもできる、これもできる、すごいすごいって最初は言ってたけど、本気でこういろいろ使おうとすると、あれ？ここできへんの？これぐらいやってくれるんちゃうの？っていうのが、意外とできへんみたいなことがなってきて。
で、プロンプトが悪いんじゃないですか？
そこではないですね。
そこではない。
うん。結局、過度な期待なんで、要は、なんていうのかな、中身知ってる人間からすると、いやこの作りなんやからそれ無理に決まってんやんって思う。
なるほどね。
思うんやけど、例えばまあよくあれですよ、チャット GPT とか、いや AI なんやから人間が思いつかんようなすごいことを答え出してくれるんちゃうのって。
あ、
いやいやそれはないしっていう。あくまでも人間が作ったデータ学習してんねんから、それ以上の答えなんか出るわけないやんっていう、そういう感じよ。だからそこをなんかすごい、なんか特許取れるようなことをなんか発明してくれるんちゃうのみたいな。いや、そんなんないしっていうね。うん。そこら辺をこう過度な期待しすぎてとか、まあこれロボットに搭載したら、簡単な作業とかやったらやってくれるんちゃうみたいなのとかね。勝手にみんな思い描きすぎるわけですよ。うん、で、そしたら意外と出てけえへんということで、だんだんこう、これからこう、幻滅していくっていうのになるんじゃないかっていうような予測とかをね、こうしていて、で、それでその中で、さっきでその、マルチモーダルっていうやつが出てくるんですけど、マルチモーダルっていうのは、今、例えばチャット GPT だったら、文章しか扱えへんんですね、チャット GPT って。
文章だけで、はいはいはい。
うん、文章で入力して文章でアウトプットしてくるじゃないですか。で、これがマルチモーダルになると、映像もいけるし、音声もいけるし、画像とかも読めるし、画像出してくるし、映像で出してくるしとか、そういう風にできるのをマルチモーダルって言うんですよ。
ということは、文章で、
うん。
足立さんの写真、写真を、足立さんのイラスト描いてって言ったらイラスト描いてくれるってことですね。
うん。まあ、例えば、写真を最初その AI に読み込まして、
はいはい
はい、で、何が写ってるって聞いたら、言葉で、その、いや、青い鳥が、太陽に向かって飛んでますみたいな答えを出してきたりするわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、そしたら、それについて今度、いや、その青い鳥を赤い鳥にした画像に変えてって言って、今度打ち込むと、そしたらその画像を今度出してきたりするわけですよ。
ああ、今それ実現できてますよね。うん、
あ、だけど、そこは別のやつをこう、行き来したり、やり取りしてるところじゃないですか、まだ。
チャット GPT と。
その画像生成のダリみたいなのが行ったり来たりしてこうやってやってたりするわけでしょ。
はい。
で、うん。で、そこにさらに音声とか映像とかも組み合わさっていく。要は人間のコミュニケーションって基本マルチモーダルが多いんですよ。対面でやってるときって。
ほうほうほうほうほうほう。
その言葉でやり取りして、ね、打ち合わせとかで言葉でやり取りしてるけども、その資料を見せながらやったり。
はいはいはいはいはい。
で、あとは、
う
ん、映像を見せてやったりとかするし、で、その時に相手の表情とかも読むじゃないですか。
あ、はいはいはいはいはい、はい。
相手が、あれ、ちょっと、なんか、 飽きてきてるかなみたいなのとかさ、あ、ここ結構食いついてきてるな、この人っていうのとかを見ながら話す内容変えたりするわけじゃないですか。
ああ、確かに。
うん、別にね、プレゼンする内容としてはこっちは全部準備して持ってるけど、あ、でもこの人ここに今食いついてるから、ここもうちょっと詳しく話した方がいいなとか、
はいはいはい、
ここちょっとすっ飛ばした方があんまりなんか興味なさそうやし、とかなって変えるじゃないですか、自分で、勝手に。うん。そこら辺が、要はマルチモーダルのやり方をしてるんですよ。いろいろ一個の単に言葉のやり取りだけじゃなくって、目で見てるものとか、音で聞いたこととか、そういうもので判断しながらいろいろこう変えてったりしてるでしょ？インプットアウトプットで変わっていくんですよ。まあ、それと同じように、このマルチモーダルになってくると、単純にテキストで言ったことだけじゃなくて、例えばそのカメラと連動してって、そこに映ってる人の表情だとか、そんなも読むようになってくるかもしれんのですよ。これが。
なるほど。
で、だからね、その、マルチモーダルの最新のやつとかになってくると、まあ今、大学の研究室とかでそんなんやり始めてるんですけど、
はい。
ロボット、まあアームだけのロボットとかなんですけど、引き出しの中にポテチ入ってるから取ってきてって言ったら取りに行くんですよ。
ロボット。
うん。ロボット、まずその、まず言ったことを理解しないといけないじゃないですか。ポテチが何かとか、引き出しに入ってるってどういう意味かとか。で、それを理解した後に、今度引き出しを探しに行かなわけ、あかんわけじゃないですか。引き出しってどういうもんかって、それは映像で見ないとわかんないわけですよね。で、引き出し見に行って、引き出しを開けた時にポテチが入ってるかどうかを今度確認しなきゃいけない。
はいはいはいはいはい。
うん。で、そういうことを同時にやる。要は、映像とその言葉で受けた内容とかを全部チェックしていって、で、そのポテチを取って、今度言われた人のところに戻ってこなあかんわけですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
そうすると部屋の中の配置とか覚えとかなあかんわけですよね。
そうですね。うん、
そういうのがマルチモーダルになるんですよね。そういういろんなことを同時に処理していくっていう。
あ、
今のは、
AI 言っても、パーツパーツの AI ばっかり。
そうそうそう。切り替えてるわけじゃないですか、それぞれに。うん。だけど、それを同時にこうやっていけるようになると、本当の意味でのマルチモーダルになってくるんですよ。
なるほど。
うん。で、だからそれがこれからですよねっていう、まさに今開発をしてるところなので、そういったところがこれから出てくるところで、で、まあ多分、その今の、チャット GPT だとか、そのダリとかミッドジャーニーとかいう画像生成の AI とかにみんながめちゃめちゃこう期待して、ちょっとあれみたいな感じになってきたところに次のマルチモーダルがゴンってきて、おお、なんか新しい波が来たみたいな感じになるんですよ、また。
第2フェーズになるってことですね。
うん。またそっちが今度新しい、トレンドみたいになってきてっていうのがなるんで、多分、そう見ると、この、ガートナーが出してきた2023年版のハイプサイクルを見てると、まだしばらくはもう生成 AI とか AI の話はずっとこれ続くんかなって、なんかね、そんな風に見えるんで、いやー、だから本当その、これがこれだけ続いていくっていうことは世の中に、AI がものすごく浸透してくるし、めちゃくちゃ、いろんな仕事の仕方だけじゃなくて、本当生活の中もそうやし、もういろんなことが AI が全て絡んできて、ものすごい変化がね、これから数年のうちに起きてくるんで、まあね、そこら辺をめちゃくちゃ楽しみにしつつ、一方で、じゃあ何がどう変わっていくのかっていうのを見てないと、まあね、さっきの星野リゾートで、スマホ封印じゃないけど、あれ、AI なかった時どうやってたっけってみんなが言い出すような、多分そんな世界になるのかもしれません。
矢田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
あれですね、ナイトライダーが自動運転かね。
はいはいはいはい。
はい、ナイトライダーみたいに、ナイト2000か。
うん、ナイト2000。
あれ、ナイト2000みたいに近所の寿司屋に、5000円、一人5000円ぐらいで食べれる、評判のいい寿司屋に行ってくれって言ったら、わかりましたって言ってこう、連れてくれる、このマルチモーダルが必要っていうのはよくわかりました。
いやいや、ない、そもそもナイト2000に寿司屋案内させるなよ。
いや、いいね。いや、行ってくれるわけでしょ。
うん、まあまあね、
最近東京から移転してきた最初やってる寿司屋がありますよ、そこでいいですかって OK GO、ね、だからそういう、いや今ほんまにその会話できますもんね。
そう、会話できるし、で、自動運転ってね、うん、その、めちゃくちゃ難しいことがいっぱいあって、マルチモーダルに本当なっていかないといけないなと思うんですけど、で、というのは今の自動運転って結構その周りに何があるかっていうので判断するじゃないですか。そのカメラで見てたりとか、
そうですね。
ライダーって言って周りレーザーみたいなやつでね、周りにこう、どこに車が今、走ってるかとか、後ろにバイクいるかとか、人がどこ歩いてるかみたいな、その、物がどこにあるかでこう結構判断してるじゃないですか。
はいはいはい。
で、あとは、その信号とか、その標識とかもこう認識できるようになってきてるんですけど、ただね、現実問題見てたらわかるんですけど、道路工事のとこって看板立ってるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
標識じゃないでしょ、あれは。
うん。
看板立ってて、そうそうそう、工事中って書いてたり、申し訳ありませんって言って工事のおっちゃんがお辞儀してる絵が書いてあったりするじゃないですか。
あるあるある。はい。
あんなん、今のシステムじゃ分からへんんですよ。なんか物があるは分かるけど、うん、何が書いてあるかまではまだちゃんと読まれへんと思うんですよ。
はははは。そっか。
そこってマルチモーダル化していかないと、その、物があるは分かっても、そこに書いてある内容を理解しないと、あ、この先工事してんねんなとか、
うん、
そういうことまで理解できへんわけですよ。
だからそれがもう今やったらバラバラやから。
そうそうそう、バラバラやし。
そんなこと言うてる、もう処理してる間にボーンぶつかって。
そう、横書きになってるのもあれば、ね、縦書きになってるのもあるし。
ある、ほんまや。
そこら辺は、やっぱりそこに文字が書いてあるっていうのをちゃんと理解して、文字の意味を理解しないと、あ、ここから減速せなあかんなとかいう判断をせなあかんけど、それって結構大変なんですよ。いろいろやらすの。で、それとか、その、走ってる時に、その、横の人が、クラクション鳴らすとか、曲がろうとした時に、まあ、ゆっくりこう曲がろうとした時に、その、はい、誰かが、キャーとか言って叫んだらブレーキかけなあかんじゃないですか、やっぱり。
いや確かに。危ないとかね。
うん。危ないとか、止まってとか誰か叫んだ時に止めなあかんわけじゃないですか。
はい。
だからそれって音聞いてなあかんわけでしょ。
音声認識いますね。
うん、音声認識で人が何か言ってるっていうのを認識しないといけないわけじゃないですか。だから結構マルチモーダルをしてかないと、本当の意味でちゃんとした自動運転ってめちゃめちゃ難しいんですよ。
確かに。美味しい焼き鳥の匂いがしたら、ちょっとそっちの方
を、ね。いやいや、それ。
の前に。
それ山崎さんバージョンで。ね、山崎さんバージョンで。なんか、うまい店ばっかり探して、うろうろしてる車。
何食おうかなー、言うてね。
怖いわ、もう。
そんな。商店街流して、っていう。
ゆっくり流して。ちょっと、うなぎのええ匂いしてるとこ探してって書いて。
ここ高いから、この近辺で30分ぐらいで行ける安い店探して。
予算1000円でなんとかしてとか言う。
あと、彼女乗せてたりしたら、勝手に察してくれて、
そうそうそう。
ムードのある曲をかけてくれるとかね。でナイトにせん、ちょっとムーディーすぎるぜ。ハイテンションな、ロックなやつ言ってくれ言って、はい、わかりやした言うてね。
わかりやしたって。
妄想が広がります。でもそれを実現するにはマルチモーダルがいると。
そうそう、そういうものが出てきて、まあ本当にね、こんな今、こう冗談のように言うてるけど、
はい。
まあ5年もしたらそんなん出てきますよ。もう、
出てくるんですよね。
うん、そんなのが出てきて当たり前になって、あれ、昔、そういえば CD とか用意してたよねとか言って言う話になるんですよ、おっさんが。
なんで、
うん、知ってるか君らとか言って、CD とかいうもんがあってんぞとか言って、音楽が入ってたんやぞとか言
って。そうそう。CD 車に入れたらもうケースがガチャンバラバラなるんや、言
う
て。
うん。で、ちゃんと立てとかんとカタカタカタカタうるさいんやぞとか言う。意味わからんおっさんの会話をしてるわけですよ。
ねえ。はい。IT の世界は動きが早いとか、特に最近早いですね。
もうめちゃめちゃ早いです。もう本当に、びっくりするぐらい早くなってるんで、想像の先を行き始めたんで、かなりすごいことになります、これ。
NHKニュースやってもらいましょうか、足立さん。
なんで、いや、もうそれはもうなんかナイト2000にやってもらおうか。
AI にね。もうなんか僕らはもうなんか、AI が、うん、今週こんなニュースどうですかみたいな、うん、ちょっと言って、言ってタイトルだけ読んで、いいな、ちょっとこれ、ちょっと外して、この間あれやったらこれ入れといて、わかりました、って言
わかりました、
って。OK、それで、アップしといて、って言ったらね。
うん。いや、そう、こっちが言えるうちはええけど、あ、早くこれ読んでくださいよって言われるかもしれんよ、そのうち。
もういや、もう、もう、今週忙しいから、もう、やっといて、任せろ、
また今週もすかとか言われる、AI に。先週もやってなかったでしょって、サボってたでしょって、こっちやっといたんすよとか言われながら、
AI に。やってられへんわ、こんな給料じゃみたいなね。
そうそう。もうちょっと電気代出してもらうのはやってられへんわ、とか言い始めるっていう。どんなんや。
はい。まあ、ヨタ話は置いといて。
はい、はい。もう、こんな感じで。
告知はありますか？
いや、特にないので、もう、とにかく、桁違いに、もう、進んでるんで、皆さん置いてかれないように、頑張りましょう。
頑張りましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ、聞いてください。はい。それでは、良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。